はい。じゃあ、
で
引きす
は、
ぎまして、
は
プ
い。
ログラム1点目、私の方から説明いたしま
はい。
す。
よろ
よろ
しし くお
いで
願い
ししょう
ま
か。
す。
はい。で、実はですね、チャットの方で早速、質問をいただいてるんですけども、代読いたします。チャットでのご質問ですけれども、音声での発言難しい場合は、書き込んだら代読してくれるんですかっていうご質問いただいておりますが、代読適宜、代理で、司会進行のものであったり、運営チームのものが読み上げますので、チャットだけの質問でも、結構です。ただ、せっかく、わざわざウェブナーではなくですね、カンファレンス形式で開催しておりますので、ご発言いただければ幸いでございます。はい、どっちでも大丈夫です。はい、それでは、1点目のプログラムですね。PDP の、日本の PDP という、プログラムで、ご説明させていただきます。引き続きまして、JPOPF 運営チームの、豊野が、ご発表させていただきます。で、PDP と申しますのは、ポリシーデベロップメントプロセスと申しまして、ポリシーの、決め方のルールがありますということですね。で、ここで言っているポリシーって何ですかっていうご説明をさせていただきます。ここで言っているポリシーはですね、いわゆるインターネットの番号資源の、ルールのことです。で、これインターネットの番号資源というものは、IP アドレス、IPv4 であったら IPv6 であったりっていう IP アドレスとか、AS 番号ですね。いわゆる有限のナンバリング資源とよく呼ばれますけれども、こういった番号資源は、今申し上げたとおり有限なので、みんなで使うための分配ルールというものを決めないと、競合したり、突合したりということが起こりますので、これの、分配ルールをどう決めますかという話を、する場所です。で、ポリシーというものは、ここでやっているポリシーは、日本のオープンポリシーフォーラムというぐらいなんで、日本の、こういった番号資源を管理しております、JPNIC などの、インターネットレジストリと呼ばれている団体が、定めるインターネット番号資源の分配、管理のルールのことをポリシーと呼びます。で、実は、日本の番号管理 JPNIC という団体がやっておりますけれども、このポリシーはもう明確に決まっておりまして、ここに挙げた1、2、3、4、4つのポリシーが、いわゆる IP アドレス、それから AS 番号、またここで挙げておりますポリシーを決めるためのルール、これを含めてポリシーなんですけれども、こういったものが明確に決まってます。で、これはですね、JPNIC のホームページの、ポリシー一覧という、いわゆる定款、約款が載っているページと同等の効力を持つ文書一覧の中で定められているルールです。はい。で、このポリシーと言いますのは、ここで書いてありますけれども、一例として書いてあるのは、IPv4 アドレスの割り振りの条件ですね。いわゆるその管理団体から、事業者、利用者に対して割り振られるルールであったり、V6 も同様です。で、例えば、ここで挙げております吹き出しにあるように、2010年ではですね、指定事業者であれば、申請するだけでいいですよと、それまでは何に使うんですかとか、どういった用途で使うんですかとか、いつまでに使うんですかみたいなことを一生懸命、申請時に、記入したりして、証明しなければいけないとかっていうのがあったんですけれども、少し緩和されたりしています。で、この緩和されたりというのは、誰かトップダウンで世界の誰かが決めていただいているわけではなくて、このコミュニティですね、利用者が自らポリシーをこう変えようよという声を上げて、それに基づいてルールが変わっているということになります。というわけで、このインターネットの番号自然ポリシーというものは、コミュニティの声で変わっていると、随時書き換わるということが、できるようになっていますね。で、この番号資源ポリシーっていうものは、当然のように IP アドレスは AS 番号、利用者、それからそのビジネス利用者ですね、事業者さん、オペレーションに直接要求するものですと。で、こういうものを、こういうふうに決めたり変えたりという場が、まさにここで皆さんに参加していただいているオープンポリシーフォーラムという場になっております。で、この、ポリシーを変えるための、フォーラムが、日本はこの場ですけれども、世界中にありまして、そういうところから声が上がって、徐々に世界のポリシーが書き換わっていると。いう状態になっております。で、今、世界中でと申し上げましたけれども、このインターネットレジストリと呼ばれているインターネット番号資源管理団体というものは、国ごとだけではなくて、リージョンごとですね。日本は JPNIC という組織ですけれども、その他に韓国に KRNIC という組織があったり、台湾に TWNIC という組織があったりというふうに、ある程度国別で組織があります。あとは、その国でそういうポリシー管理団体、インターネットレジストがないんですけれども、エリアによって、決まっているというものがございまして、それが、今、示している図の真ん中ですね、RIR って呼ばれています。 で、このリージョナルインターネットレジストリという組織が、まあ、世界で大体5つあります。エーリンとライプ、それから APNIC、LACNIC、アフリニック。で、日本はアジアパシフィックですので、APNIC という、まあ、地域レジストリに、所属している形になっています。で、全部の総元締めは、皆さんご存知の通り、ICANN IANAという組織と。で、こうやって、ある程度階層構造でルールを作ることによって、まあ、整合性を保っています。これは、今世界にいっぱいある、いろんな RIR、NIR の一覧ですね。で、そのナショナルインターネットレジストリ、国ごとのインターネットレジストリというのは、まあ、どちらかというとアジア圏に多いです。これは、独自ルールを作る必要があるというよりかは、まあ、その差し、いろんな、事情によって、国ごとの運用ルールが違ったりですね。まあ、あとは、日本のように、そもそも、先駆けとして先進的にやっていたという国も、あるという状態になっています。はい。で、今ここでご説明しております、このポリシーの、ルールなんですけども、このポリシーデベロップメントプロセスというもの自体もポリシーになっています。で、これは、決めるための手続きのことですね。で、インターネットレジストリごとに、このポリシーを変えるにはどうしたらいいかっていう手続きが決まっています。で、この手続きはですね、まあ、今この場で皆さんご参加いただいているように、オープンな議論の場で、なさなければいけないという、コンセンサス、ルールがありまして、まあ、この場で、ボトムアップ形式で議論を、取り交わして、ルールを決めていくという感じになります。で、この決めたルールというものはですね、まあ、この決める場は、今この場にあります JPOPF、Japan Open Policy Forum という場なんですけれども、これを、決めるとですね、まあ、コミュニティが決めたルールということになりまして、これを実際に運用している JPNIC に、まあ、実装勧告と呼びますけれども、こういうルールにしてくださいとコミュニティ決まりましたと。で、これの運用を検討してくださいという申し送りをするということを、このポリシーデベロップメントプロセスの中で決めております。はい。で、ちょっとここからですね、まあ、今日まさにオンラインで開催している話に関連してくるんですけれども、このジャパンオピーポリシーフォーラムっていうものはですね、その先ほど申し上げた JPNIC の約款と同じぐらいの流度でちゃんと決まっているルールの中で JPPDP っていうものがあるんですけども、この中でこう書いてありますと。まあ、オンラインの、フォーラムであるメーリングリストと、実際のフェイストフェイスのミーティングで構成されていますよと。これを二つ両方合わせてオープンポリシーフォーラムって言うんですと。で、参加者からの提案は、この、JPOPF で議論させな、されなければいけないんだけども、このオンサイトフォーラムで決めてくださいねっていうふうな、書き方がされています。で、今まではこれ何の問題もなかったんですけれども、ことここに及んでですね、今日のように、オンラインでしかできなくなると、オンサイトフォーラムをオンラインでやるというですね、ちょっと謎の状況になっておりまして、これ本当にこれはオンラインでやって物事決めていいんだっけっていうのが、この PDP の書き方上ですね、まあ、約款的な決め方上問題になったりしております。で、今日はですね、この後の技術ディスカッションの場と、インフォメーションの場で、この話を少し議論させていただきたいなというふうに思っております。このオンサイトフォーラムをオンラインでやるっていう謎の矛盾を解かないと、まあ、コロナの限りポリシーは書き換えられないという、ちょっと、ICT に関わるものとしては理不尽な状態になると思っておりますので、皆さんの、ご発言とかご議論を、ぜひ、お知恵をお借りしたいというふうに考えております。ただ、今のルール上は、この真ん中にあります、図のように、JPOPF という場は、この JPOPFST が運営するんですけども、オンラインフォーラム、オンサイトフォーラムを合わせた場で意思決定してくださいねと書かれているという状態になっております。で、ここの場で決まった話は、右にある JPNIC 日本のインターネットレジストリである JPNIC さんに、まあ、実装勧告をして運用してもらうという形になっています。はい。で、先ほどから話しありました真ん中の、JPOPF、このオープンポリシーフォーラムを取り仕切っている運営チームというものは別に誰かから指名されたり、信任されたりしているわけではなくて、自分たちで、有志のボランティアで運営しております。 で、特徴的なのは、JP ニックさん、例えば、ファシリテーション会議場を借りたりとかですね、そういう部分は一部、JP ニックさんのご支援をいただいていたりしますけれども、基本的には独立、中立の組織でございまして、完全に、利害関係をなく、コミュニティの代表として、ポリシーを決めるという、組織を運営しているというふうになっております。で、役目としては、まあ、こういった会議を開催した、主催したりですね、OPF で決まって、まあ、皆さんが、これはコンセンサスだから、ルールになったんだから、こういう実装してほしいというふうになった提案を取りまとめて、JPNIC、インターネットレジストリーに実装勧告をするという役目を担っております。はい。で、まあ、先ほどからボトムアップで決められますよ、自由に変えていいんですよって話をさせていただきましたけども、まあ、コンセンサスというものが、必要になっていまして、まあ、この JPOPF というオープンな会議の場で参加者のコンセンサスを得る必要がありますというふうになっています。で、似たような組織は、いわゆる ITF が技術のプロトコル仕様を定めるときに同じように、ラフコンセンサスとランニングコードと僕はよく言われますけれども、まあ、参加者全体の会場の完全な、相違ではないんですけども、合意を取れていると、まあ、大多数の人がそれで納得しているという状態を作った上で、それが、コミュニティの代表意見だというふうに見なしているということですね。で、こっちの、いわゆるインターネットリソースの、コンセンサスは、ITF とはちょっと違うんですけれども、ほぼ同じ意味で使われております。で、2種類ありまして、まあ、一次コンセンサスと最終的なコンセンサスっていう2つの、くくりがございます。で、一次コンセンサスと、言いますのが、まあ、この場ですね。実際のミーティングで、議論を経て、コンセンサスになるかならないかっていうのが一次コンセンサスです。で、それだけだと、まあ、会議に出られなかった人とか、たまたま時間が合わなかった人の意見っていうのは十分吸い上げられないということで、一次コンセンサスになった後ですね、それを、いわゆるメーリングリストとか、コミュニティのオープンな場で再度議論をして、皆さんの議論をもう一回受け入れた上で最終的なコンセンサスにするというふうなルールになっておりまして、一次コンセンサスを得た後、今のルールでは、最短でも2週間以上、メーリングリストの場、オープンな場で、再議論をして、皆さんの意見を募った上で最終的なコンセンサスを作るというルールに今はなっています。はい。で、この最終的なコンセンサスになったものは、まあ、皆さん、コミュニティの総意として、IR、インターネットレジストリである JPNIC に申し送りをして実装してくださいねってお願いをするんですけども、一応、手前にはこのバリデーションチェックの仕組みがございまして、コンセンサスっていうのは、チェアが、まあ、会場の雰囲気だったり、メーリング室の議論状況を吸い上げて、これはコンセンサスになったならないって判断をするんですけども、まあ、チェアのですね、独善的なバイアスであったり、個人的な感情に左右されないように、まあ、判断を下したチェアまたはコチェア以外の、運営チームのメンバーで、妥当性確認という多数決を行って、まあ、チェアの判断が妥当だったかということを一応バリデーションチェックしてから、申し送りする仕組みになっておりますので、まあ、会議の運営はチェアがしたりしておりますけれども、まあ、個人的な、利害関係とか、バイアスがかからないようにというような二重三重の仕組みを取っているというふうになっています。はい。で、ここまで減ると、まあ、一応コミュニティの総意ということで、JPNIC、日本のインターネットレジストリーである JPNIC に実装してくださいというお願いがされます。で、この実装勧告を依頼して、まあ、JPNIC はそれを受け止めて、まあ、実際の運用に落とし込んでいただくというふうになっております。で、まあ、実際は時差がございまして、申し送りした後、先ほどの、まあ、約款相当の文書に焼き込み直すとかいう作業が JPNIC の中でも行われますので、実際は申し送りをした後、即、効力発行するわけではないですけども、まあ、JPNIC 側の対応で、この、コミュニティの意見が、実際運用に、反映されていくという形になっております。で、今までで、相当数の実装勧告をコミュニティから吸い上げて実施しておりますけれども、まあ、かつて、JPNIC さん、ここではですね、一応その実装可否判断を JPNIC の理事会でやるって書いてあるんですけども、これで拒否されたことは今までないです。コミュニティの意見は尊重して、何らかの手段で実装をいただいているというのが、今まで、まあ、もうそろそろ20年になりますかね。今までの歴史です。ここで JPNIC の理事会判断とありますのは、 例えばですね、ものすごい手間がかかって、コスト的にそれを運用しきれないとかですね、そういう問題があったらコミュニティに再度再相談があるという意味の、機能を示しているというふうになっておりまして、別に JPNIC さんが拒否するということを、許容しているわけではないという、文章になっております。はい。でですね、先ほど階層構造になっていると申し上げましたのは、日本だけで決めても世界のみんなと、足並み揃えないとルールにならないよねっていうものがあります。一番簡単なのは、IP アドレスの移転ルールですね。日本がこうしたいって言っても、アメリカが同じようなルールを作ってくれないと移転ができる、できないっていうルールが、定まらないっていう状態ですね。あとは当然、APNIC ですね。上の組織とも同じような感じになってます。で、この、国別インターネットレジストリである JP にとどまらないルールみたいなものは、どんどん繰り上がり方式になっておりまして、日本から AP へ、AP から他のリージョンへっていうふうに、展開していかなければいけません。で、この NIR、国別インターネットレジストリにとどまらないポリシーというものは、ここに書いてある図のように、日本で OK ってなったら、じゃあ AP に持っていきましょうと。いうようなことを、この団体ですね、JPOPF を運営している運営チームが、ご支援させていただいております。で、まあ、こういうふうにならなきゃいけないルールかどうかっていうのは、この場で提案していただければ、これは日本だけじゃ、賄いきれないよねっていう話は、その場でよく議論されております。はい。ちょっと簡単に駆け足でご説明しましたけども、今申し上げたような番号資源のポリシーを皆様の意見によって変えていくという、このルールに関して詳細なことはですね、ホームページだったり、JPNIC さんの先ほど掲示させていただきました、ポリシーのページに詳細ございますので、ぜひご興味があればご覧ください。はい、説明は以上となります。
はい、富山さんありがとうございました。何かご質問ありますか？チャットでもいいですし、そのまま話してくださっても結構です。ミュート解除して。よろしいですかね。また後で質問の時間設けますので、一旦ここは終了、このコーナーは、終了とさせていただきたいと思います。それでは、豊野さんどうもありがとうございました。